耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第807回5月5日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは日本の独立記念日を覚えていますでしょうか。あれ、日本に独立記念日なんだったっけなんて人もいるかもしれません。日本の独立記念日はですね、1951年9月8日で、これはサンフランシスコ講和条約が締結された日でもあります。日本がね、再び独立国家としての地位を取り戻した記念すべき日なんですけれども、もしかしたらですね、僕とかね、僕より下の若い世代の人はですね、あまりピンとこないかもしれません。まあ、要するにですね、戦中から戦後へと日本が変わった節目なんですけども、その節目にですね、日本でこう奮闘していたある政治家のお話を今日はしようと思います。今回紹介する本は講談社より出ております北谷斯都市長、吉田茂、ポピュリズムに背を向けてという本です。はい、ワンマン宰相とも揶揄されていた吉田茂さん、一体どんな人物だったのかというのをですね、この本で、そして今回のラジオで見ていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち寄る新刊ラジオ、スタートです。改めまして、今回紹介する本は講談社より出ております北谷斯都市長、吉田茂、ポピュリズムに背を向けてという本です。まずは吉田茂さんについてね、簡単にご紹介しますけども、吉田茂は、明治11年生まれ、竹内綱の五男として生まれ、貿易商吉田健三の養子に入ります。学習院東京帝国大学を経て、明治39年外務省に入省し、天津総領事、イタリア駐在大使、イギリス駐在大使などを、歴任しまして、新英派、つまりね、イギリス派としてですね、開戦回避に尽力しました。そして戦後は外務大臣に就任後、明治21年5月にですね、首相に就任しまして、第3次吉田内閣時代の明治26年9月には、サンフランシスコ講和条約を締結、日本の独立を果たします。そして第5次吉田内閣まで組閣して、政界引退後も大きな影響力を残した人物です。さらに言えばですね、現職の麻生太郎首相は、この吉田茂の孫にあたります。で、今回ご紹介していますこちらの本はですね、最初と呼ぶにふさわしい吉田茂の半生を振り返りつつ、まあ、彼が万感の思いでサインしたであろうサンフランシスコ講和条約の意味をもう一度確認しようとする意図で書かれているようです。著者の北谷斯都市さんはですね、 NHK ドラマスペシャル白洲次郎の原作となった、白洲次郎占領を背負った男という本を書いた人です。このね、吉田茂ポピュリズムに背を抜けてという本の中にも、吉田茂とね、白洲次郎って仲良かったので、その出会いから意気投合してね、信頼のおけるパートナーとして協力し合うエピソードなどでも結構書かれています。ちなみにね、さっきね、お孫さんがね、麻生太郎だって言いましたけども、この麻生さんのね、お母さんが吉田茂の三女なんですけど、そのお母さんのお見合い相手をね、探してくれたのが白洲次郎だったりするんですよね。このあたり歴史って面白いなと思います。さて、では今回このラジオでは、本の内容から主軸となっていますサンフランシスコ講和条約が締結する前後のエピソード、そこからですね、吉田茂とはどんな人物かをね、探っていこうと思います。題しまして、ドキュメンタリーサンフランシスコ講和条約締結への道。講和会議出席のためサンフランシスコへと出発する2日ほど前のこと、吉田首相は当時まだ10歳だった孫の麻生太郎と1歳下の弟の次郎を並べ、こう問いかけた。
ポーツマス会議に出席した小村寿太郎という外務大臣のことは知っているか。
太郎がかろうじて知識があると答えると、満足そうにうなずきながら、
あの時小村外相の留守宅は講和反対を叫ぶ群衆によって都へ旗へに取り巻かれ、石が投げ込まれて窓ガラスが割れ、ついには火をつけられた。今回この家も場合によったらそうなるかもしれん。しかしな、そうなっても後の世の人は必ず分かってくれる。必ず。
そう、まるで自分自身に言い聞かせるようにつぶやいたという。若き日にパリ講和会議の場で見たドイツ全権の姿が目に浮かぶ。あの時は彼らが屈辱的な扱いを受けるのを見て、敗戦国というのはかわいそうなものだと同情したものだが、今度は自分がその立場に立つのである。それを思うと彼のプライドが心の中で悲鳴を上げた。ウキウキとしながら調印式に着ていく服を選ぶ気になどなれるはずがない。全国民の期待が集まっている。 彼のもとには励ましの手紙やお守りなどが2000通ほども届けられていた。
未来の若者たちは果たして今回の講和条約を感謝してくれるだろうか。
彼は目前に迫った講和会議の向こうに50年後、100年後の我が国の未来を見ていた。出発の日が来た。緊張はあっても、そこに晴れがましさはない。この日の朝、しげるは増田幹事長に、
我々はサイレントデレゲーション、沈黙の全権だよ
と今の心境を伝えている。彼らの晴れ姿を一目見ようという人々が羽田空港のデッキを埋め尽くし、入場券が配られる騒ぎとなっていた。しげるが彼らに向かって軽く会釈すると、わーっと湧き立つような歓呼の声が上がり、その声を背にしながら彼は機内へと消えていった。そして昭和26年9月7日、会議4日目、いよいよ平和条約の受諾演説が行われる。
ここに提示された平和条約は、懲罰的な条項や報復的な条項を含まず、我が国民に恒久的な制限を課することもなく、日本に完全な主権と平等と自由等を回復し、日本を自由かつ平等の一員として国際社会へ迎えるものであります。この平和条約は復讐の条約ではなく、和解と信頼の文書であります。日本全権はこの公平寛大なる平和条約を金銭受諾いたします。
翌日9月8日サンフランシスコ講和条約調印。翌年昭和27年4月28日講和条約発効。しげるの命を懸けた奮闘が報われた瞬間であった。はい、というわけでドキュメンタリーサンフランシスコ講和条約締結への道でした。結構ね、時間の都合で端折っちゃったんですけどね、やっぱり吉田茂のね、この歴史的な経緯を見るとですね、このサンフランシスコ講和条約って大舞台だったと思うんですけども、なかなかね、本を読み返してみるとかっこいいんですよね。ではですね、ここで一つ本のタイトルの意味もね解説しつつ、内容をまとめていこうと思うんですけども、まず吉田茂ポピュリズムに背を向けて、このポピュリズムというのはですね、大衆迎合主義のことです。なので吉田茂は、筋を通す生き方を貫いて、こういったねポピュリズムとは縁遠いところに立っていたというのがこの本の主張なんですね。で、本の内容としてはですね、吉田茂の生い立ちから、サンフランシスコ講和条約締結の瞬間までを追った、半世紀となっています。かなりね、こと細かに書かれててね、ボリュームとしてはかなりたっぷりあるんですよ。で、戦争回避に尽力して開戦してしまった後も早期終戦に励む外交官時代が書かれていたり、その外交戦争を生かして政治の世界に乗り込む首相時代が描かれていたりですね、紹介されているエピソードも非常に面白くてね、興味深くて、ノンフィクションなんですけどね、まるで小説を読んでるような気がしてしまいました。吉田茂を通してですね、当時の例えば総理大臣とか要職の人とかで、昭和天皇であるとか、マッカーサーであるとか、白洲次郎であるとかですね、いろんな人が出てきてですね、もう歴史上の人物なんだな吉田茂は、なんて思います。日本の近代史が好きな人はですね、読んでおいて損がないと思いますよ。で、後年になって吉田茂はですね、ワンマン宰相と揶揄されていますけども、それだけ強い政治家でないと、あれだけ混乱の時代をですね乗り越えることはできなかったんじゃないかななんて個人的には思っています。なんだかんだ言ってですね、前に宰相不在って本をやりましたけども、強い政治家の話というのはですね、聞いてて何か得られるものがあるのでね、ぜひ近代史の復習ついでにこちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。吉田茂ポピュリズムに背を向けて、北康人著、講談社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本を読んでですね、吉田茂意外とね、ちゃんと読むとやっぱかっこいいなって思いますよ。人に歴史あり、歴史はまたかっこいいという感じでしょうかね。 で吉田茂といえばですね、僕が教科書で唯一覚えてるのがバカ野郎解散、唯一ってわけじゃないですけど、まあ、バカ野郎解散っていうのはですね、吉田茂さんがね、質疑応答中にバカ野郎って言ってしまったのがきっかけで衆議院が解散したという、お話なんですけども、これがですね、改めて調べてみたらバカ野郎って大声で言ったわけじゃないらしいんですね。なんか小声で言ったらしいんですよ。質疑応答で話が噛み合わないんで、バカ野郎って言ったのをたまたまマイクが拾っちゃって、バカ野郎とは何ですかと大喧嘩になったんだそうです。まあそんなですね、知ってるようで歴史って知らないことが多いなという、オチだったんですけども、ご理解いただけたでしょうか。まあ何にせよこちらの本ボリュームありますけどね、歴史好きだったら読んでて楽しいと思うので、気になった方はぜひ、お手に取ってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。